今日の最初のところにですね、私たちがエルサレムに着くと兄弟たちは喜んで迎えてくれたっていう一言から、今晩の御言葉聞きましたけれども、この喜んで迎えられるっていうことが、まあ、これが教会にはあるということを思うんですね。今晩こうして皆さんがお集まりになって、来られるのここから、まあ、眺めていたというかね、こう皆さんをお迎えしながら、まあ、やっぱり嬉しいわけです。やっぱり一人でも多くの方と一緒に礼拝を捧げたい、御言葉を共にしたいという、まあ、そういう牧師の意欲というふうに言ったらいいんでしょうかね、まあ、そんなことを思いながら、やっぱり一人でも多くの方と一緒に神様を喜びたいということをこうあるからです。でも、まあ、ここでちょっと、嫌な言い方になるかもしれませんけど、僕は皆さんが今週どんな思いをしてここまで来ているのか知りません。どんな思いでここで、今晩この夕べの礼拝を一緒に捧げたいと思ってここに集って来られたのかってことを僕は知らないままに勝手に喜んでる。こんなに大勢の方が今晩は礼拝に集われたっていうことを一人で喜んでる。これは例えば皆さんが本当にこの、ね、朝の礼拝には出られなかったから、だからこそ夕べの礼拝には来よう、ね、そういうふうな思いを、まあ、夕べの礼拝だからこそね、そういう思いがあるっていうことは、それは朝の礼拝と違って夕べの礼拝の雰囲気というか空気っていうのはあるわけですけれども、そこに本当に皆さんがどんな祈りを持ってどんな思いを持ってここに集っているかは知らないし、あるいはそこに、まあ、こんな言い方していいかどうか分かんないですけども、どんな深い反省を持ってというかな、辛い思いを持って、あるいは本当に申し訳なさを抱えて、教会に来ているかなんていうことだってあるのかもしれません。本当に恐れながら神様の前にようやっと進み出ているってね。まあ、これは、まあ、僕は自分のことで自分のことを話すると悪いことしか出てこないんですけどね、それこそ学生時代にやっぱり教会にこう本当に遅れていくなんていうことがたびたびあって、それで礼拝の終わり、祝祷が始まる頃の最後の唱詠を歌っている時にね、教会にたどり着いて、それでようやっとこっそり入っていったって。まあ、その前の晩に本当に夜更かしして一晩中遊んでたがゆえにですね、そんなことになっちゃったなんてことが、時々あったわけでね、でもこんなんで教会行っていいのかと思いながら、まあでも教会行ってたんだからよく行ったよななんていうふうに振り返れば思うんですけれども、でもそんな思いを抱きながらも、でも教会行って、そこで、まあ、僕がその教会の、まあ、この教会ではなくてね、僕の学生時代通ってた教会ですけども、その後ろに、まあ、この教会でもロビーがあって、そこから街道に入っていこうとするとですね、そこには牧師の奥さんの指定の席があってですね、誰が来たかをこう迎えられるようになっていて、でそこが僕がこっそり静かに入ろうとすると見つかっちゃうわけですよ。それでよく来たわねって言って、それでこうもう みんながこう唱詠歌っているものだから、そうやってその、ね、牧師の奥さんが声かけてくださってですね、よく来たわねって、まだ祝祷間に合うわよとか言ってね、こう礼拝堂へこう入れてくださると、そんなことに、そういうところにこっそりと行って入って、いやー申し訳ないなって、僕は夕べね本当に一晩中夜更かしして、単に寝坊して来れなかっただけなのに、それをこんな喜んで迎えてくれるんだって、だから僕のその愚かさも反省も、何も関係なくね、その奥さん、まあ、とても明るい方だったので本当に喜んで迎えてくれたっていうのを今でもこう覚えてるんですけども、まあ、あれ嬉しかったっていう、そういう記憶として、もう、20年以上前の話ですけれども、そんな記憶としてあるんですよ。でそこには僕が何者であるか、まあ、いつも教会行ってますから、もちろんそこでは知って、くださっていますけども、僕がどんなことしてきてこのね遅れて教会来たかとか、そんなの関係なく喜んで迎えてくださった。でそれって、まあ僕がさっきね、皆さんがどういうふうな思いでここへ来たか知らないなんていうちょっとね乱暴なことを言いましたけれども、でもこれは逆に全てをご存知で喜んで迎えてくださる方ってのがある。それが神様なんだということです。 だから人は分からないで喜び勝手に迎えますけど、ああ来てくれた、みんな揃ってくれた、嬉しいなって言って教会一緒に礼拝できて嬉しいなっていうことで皆さんお迎えしている。まあ僕はそんなですけれども、でも神様は皆さんがどんな風にこの今日までの歩みを過ごしてきたか、どんなことをしてきたか、どんな苦労をしてきたか、どんな悲しみがあったか、あるいはどんな風に人に悪いことをしてきたか、なんていうことだってあったっていいと思う。そういうこともご存知で、神様はそれでも喜んで迎えてくださる方だ。それが教会の姿だということを思うんです。で、この神様は、だから私たちが何者であろうと喜んで迎えてくださる方なんです。で、それは事実です。これは僕は僕の思い込みとかね、勝手に神様をそういうふうに思い描いているということではなくて、まさに聖書が伝えていること、教会が伝えていることはそういうことでした。つまりそれは神様が私たちにイエス様をお与えくださったこと、そこから僕は神様が全てご存知で、そしてそれでも私たちを喜んで迎えてくださるという根拠がこの十字架にある。イエス様の十字架っていうのは本当に私たちが、ね、神様を喜ぶものであったから、神様は私たちにイエス様をお与えくださいましたということではありませんでした。あるいは私たちが本当に自分の罪や愚かさを神様の前に深く反省したから、じゃあイエス様を私の一人子を与えようっていうふうにイエス様が与えられたということでもありませんでした。むしろこの世は、まあ、そこに私たちも入れてよいと思いますけれども、この世は自分で生きよう、自分の楽しみに、自分の満足に、自分のやりがい、自分の生きがいに生きようとする、そういう世の中でしたけれども、でも、そういう風な中で神様によって生きるとか、神様が近くにいてくださるとか、神様にすがっていいんだ、なんていうことは全然知らなかった世の中でした。いや、神様あるっていうことは知ってたんです。でも、その神様、そんな風に親しく、父よと呼び求めてよいほどに近くある方なんていうことは知らないで、自分は自分で何とかやろうっていうね。これはいつも言いますけれども、日本語で信仰生活っていうふうに言うときにね、これは信仰生活って一つの言葉なのに、それ日本語漢字でこう、うまく分けられちゃうものだから、信仰と生活ってのを分けようとしちゃう。これは日本語だからっていうことでなくて、誰もがやっぱり信仰は信仰、生活は生活っていうふうに分けようとする。そうするとこの生活っていうところでは神様なしに生きようとして、まあ信仰って、まあ、どこで信仰って言ってるのか分かんないですけど、まあ例えば教会に来てる時だけは神様神様言って、普段の生活の中ではもう神様なしに自分の力で生きていくんだとか、自分の稼ぎで生きていくんだとかね、自分の人生自分で何とかしていくんだというふうなところだけで生きていくような、そういうこうバラバラになっちゃうわけです。でもこれもう一回言っときますけど、信仰生活は一つなんですね。私たちの体を引き裂くことができないのと同じで、信仰生活っていうのはこれを二つに分けるってことはできません。信仰は生活であり、生活は信仰なんです。それは神様の前にある私たちの姿なのに、私たちはついそれをバラバラにしようとしてしまう。で、そうやってしかもそれをバラバラにしているということが私たちには分からない、分からないから神様って親しく呼び求めることができませんでした、聖書は言うんですね。で、そういう私たちに神様はイエス様を与えてくださった。私たちが神様の思いが分かったとか、神様の前に本当に私たちがそういうバラバラ事件で生きているようなね、そんな風なものであったということを私たちは知らなかったけれども、そういうものに対して神様はイエス様をお与えくださったわけです。イエス様をお与えくださって、そこに神様は私たちがどのようなものであっても、私たち皆さんお一人お一人イエス様を与えてくださるものだって、この人にイエス様を与えたい、この人もイエス様の命で生きてほしいって言って、神様はイエス様をお与えくださったんです。それほどに皆さんお一人お一人は神様の前に喜ばれている。そしてそこでは神様が皆さん一人一人をご存知の上で、なおかつ喜ん、今言ったように私たちの方から神様って言うことができたわけではない、私たちからイエス様って求めることができたわけではないけれども、でも神様が喜んでイエス様をというふうに言ってくださる方なんだということなんです。 で、そういう私たちは神様の喜びの中にこの夕べの礼拝も捧げているし、そして神様の喜びの中で皆さんお一人お一人の日々の生活はあるんだっていうことを、まあ、まず今日は最初に一つこのことを覚えておいていただいたらと思います。で、その上でね、今日の話ちょっとややこしい話なんですけれども、まあ、その私たちがこの聖書をこうやって開く、今ね、私たちに与えられた御言葉ですっていうふうに聖書を開くんですけども、この聖書そのものはもともとは、まあ、旧約聖書から始まって新約聖書にまで至るっていうところをこうずっと見ますけれども、このうちの4分の3が旧約聖書です。で、その4分の3旧約聖書の中に何が書かれているかっていうと、イスラエルの人たちの話です。ね、最初の神様の民として選ばれたのはイスラエルという民族でした。そしてそのイスラエルの中の、まあ、ユダ族加えてベニヤ民族っていうのが加わるんですけども、それがユダとなり、それがイエス様の時代のユダヤとなった。だから今度はユダヤ人の話になる。それが新約聖書です。何を言いたいのかっていうと、私たちからはちょっと遠いよねっていうことをちょっとね言うんです。まあ僕は本当はあまり遠さなんて、遠い話だなんて、聖書が遠い話だなんて言いたくないんですけど、書かれていることは、最初に神様が語りかけた相手はイスラエルの人たちだったし、最初にイエスを迎えたのはユダヤの人たちでした。これは間違いないんです。聖書が記している通り、そして神様に導かれたこの世界の歴史の中では、最初にイスラエルが選ばれ、そしてイエス様が最初に与えられたのはユダヤの人たちでした、ということです。それで、最近、まあ、教会の聖書研究祈祷会っていうね、週の半ばにしてる、まあ、そこで旧約聖書をずっと読み進めているんですけども、いわゆる旧約聖書の歴史の部分がいよいよ終わるっていう頃に今来てるんですけどね。そこまでこうずっと、まあ、毎週一章ずつこうずっとこう読んできて、こう分かったのはですね、聖書の中でも、神様は一つなんです。これは、今言っているところをちょっともう一回言いますけれども、イスラエル、旧約聖書のずっと導かれてきた神の民として選ばれてきたイスラエルに対して、その神様がおられました。で、その同じ神様がイエス様を与えてくださったっていうことで新約聖書をこう聞いてるし、そして私たちはその同じ神様に今お話ししましたように喜ばれて招かれて、今宵ここに集っている。だから神様はずっと同じです。一つの方。この聖書の時代をこうずっと導かれた神様があり、そして今日、今晩ここに集われた皆さんの、そして私たちこの教会を導いておられる神様は同じ方です。これは分かれていません。けれども、そこにあって神様をどういうふうに信仰するのかっていうふうに言ったらいいのかな。あるいは神様に対してどういうふうに向き合うのかっていうのは、これは時代時代によって違う。神様をどういうふうに礼拝し、どういうふうに神様と近くあるのかっていう、それは時代時代によって違うんです。例えばこれ、まあ そうだったのってこう言われるんですけれども、私たちはこうやって聖書を通して神様を知ります。聖書を私たちはこうやって開きますから、あ、聖書ってそういうもんなんでしょっていうふうに思うんだけれども、これ聖書の今言ったイスラエルの歴史をずっと辿っていますと、聖書なんか開いてない歴史がずっとあるんです。私たちは今、いや聖書があるし、そしてイエス様の時代にだってね、聖書開かれた。イエス様がこの聖書の御言葉、今日あなた方が耳にした時実現したなんていうことをおっしゃっていますから、イエス様の時代には聖書を開いています。まあまあ当時はこういう本の形じゃなくて、いわゆる巻物の形なんですけどね。まあそれを、聖書開いています。でも、ある時代、旧約聖書を見ていくと、聖書なんか全然開いてない時代がある。聖書なしで神様を礼拝しているとか、神様を拝んでいるっていう時代がある。だから、私たち、これ一つ知っておいていただいたらいいのは、私たちは今や私たちは聖書によってということを言うんですけども、あ、そう。だからね、これ教会の時代でも聖書開いてない時代があります。いや、まあ正確ではないな、これの言い方は。つまり今は皆さん一人一人がこうやって聖書を手に取って自分の目で追うことができますよね。 のこれはいわゆる文字を読むという教育の成果なんです。変な言い方ですけど、そういう教育がなされない時代というのはずっとありました。これは識字率なんていうふうに言いますけれども、その識字率っていうのは今この私たちの国ではほぼ 100% に近い。でもこれ世界的に見たら決して当たり前じゃありません。文字が読めない人が当たり前にいる社会があります。いやこの国 でだって、本当に、戦前生まれの人の中にひらがなしか読めないっていう方、やっぱりそういう年配の方あったりします。だから聖書読めって言われても読めませんなんていうことを言われたことは僕の出会った人の中ではありますしね。でも、まあ、こう話す言葉としては分かるっていうんで、それで教会に集われていた、信仰を持って来られた方っていうのはあります。あれはもっと遡って言えば、本当に聖書っていう文字が読めないこう多くの時代がありましたし、さらには本当に例えば今で言えばね、教会行っても外国でしか礼拝が捧げられてね、外国語でしか聖書の言葉聞けないっていう時代がありました。そんなことってあるのっていうふうに思われるかもしれませんけど、これは本当に、つい500年ほど前、まあ、それは500年って言ってついっていうのかどうかって話ですけどね、本当にそういう時代があったんです。キリスト教会っていうふうに言ってね、ずっと聖書を読んできましたっていうのはそんなことないんです。私たちがこうやって聖書を開く、一人一人が聖書を手に取れるようになったなんていうのはほんの最近のこと、まあ、最近だってここ100年とか、まあ、もうちょっとぐらい、まあ、それをね最近と言っていいのかどうかっていうとこですけど、そういうことなんです。で僕は今何の話してるかっていうと、今日ね、聖書の言葉で、これ、ごちゃごちゃしたことを書かれてるんですけども、パウロがエルサレムの教会に行きました。エルサレムっていうのは、そう、イエス様が最後の一週間を過ごされたところ、エルサレムの神殿がある町です。都です。で、このエルサレムの都で、一番最初のペンテコステの出来事、聖霊が下り、そして人々がイエス様こそ救い主だって証しし始めた。つまり教会が始まったのがこのエルサレムの町です。で、このエルサレムの町で教会が始まった時のパウロって何してたかっていうと、パウロは熱心なそれまでの伝統的なユダヤの信仰に生きていた人でした。だから教会がイエス様こそ救い主だっていう風に言い始めたことを最初は面白く思わなかった。そんなイエス、まあ、そのイエス様当時十字架につけられた犯罪人ですからね、そんな犯罪人が救い主であるはずがないって言って、それはあれを救い主だ、あれがキリストだ、あれが神様が与えてくださる、約束してくださっていたメシアだ、救い主だなんていうのは、それは不届き千万冒涜になるって言ってね、そうやって教会がイエス様こそ救い主ですっていうふうに伝えていたことを許しがたいことって言ってこの教会を責めていたパウロです。その最初はね。ところがこのパウロがそうやってまあ教会をまあ迫害していた、攻撃していた、その最中で知らされていくんですよね。この人たちが命かけてイエス・キリストで生きているっていうのは一体何だろうかって、そういうことをこうずっと見る。そしてその果てにまあパウロ自身がイエス様と出会うわけです。サウル、サウル、なぜ私を攻撃するのか、迫害するのかって、ね、いや、あなた誰ですかって、その声の人に聞いたら、あなたが迫害してるイエス・キリストだって、イエスだって、そういうふうにこう言われてね、そこでイエス様と出会って、まあ、あ、これが、この方でいいんだっていうことをパウロ知らされて、まあ、そこからは本当に改心する。もう自分の生き方をガラリと変わる、変えられて、新しい生き方を始めたんです。で、その新しい生き方っていうのが、パウロにとっては何であったかっていうと、パウロはね、これまで自分がユダヤの伝統的な信仰の中で、もう誰よりもその信仰の中に生きた人だったんです。だから、そういう中でイエス様と出会ってしまうと、まあ、いわばこれまでの信仰じゃないところにイエス様の救いっていうのはある。つまりこれまで自分が生きてきた延長線上にイエス様があるんじゃないんだっていうことを知ったんです。それは実に私たちが洗礼を受けるということもそういうことです。自分のこれまでの生き方をずっと続けていったらイエス様の救いになりますっていう、こういう話じゃないんですよ、教会の信仰っていうのは。私たち皆さんはイエス様と出会ったんです。 そしてそのイエス様と出会うところに、もうこれからはイエス様でいい、イエス様の救いの中にあなたは新しく生かされるものだっていうことを皆さん知らされた。そこで私たちがらりと変えられたんです。生き方としてはそこにはジャンプがある。これはね、つなぎ目ないんですね。変な話ですけど、私たちがずっと生きてきた、こうやってこうずっと辿っていったら、ここである時イエス様と出会ったってね、そういうふうなこうグラフにしてこう自分の人生辿っていった時にね、イエス様と出会うっていうのはね、そこである意味プツンと切れる経験なんですよ。一度そのことをパウロはキリストと共に死ぬっていう言い方します。キリストと共に死んだのならキリストと共に新しく生きることになるって、パウロはそこをそういうふうにパウロは言ったんですよね。僕はだからそれをプツンと切れたって、プツンと切れて、私たちは新しく生きるものとされた。それが私たちの生きる姿、それが私たちの信仰なんです。で、そこから先の話です。で、そうやって新しく生きるものとされた時に、そこからどうなるのかっていうと、今度は新しくされたものとして生きようという生き方が始まる。それはどういうふうに始まったのか、もうこれはもう皆さんにとってこう当たり前というか、皆さんが今今晩ここに集っているということがそうです。こうやってイエス様の救いを信じたものとして神様を礼拝するものとされました。神様の言葉に聞き、神様の恵みが私に語りかけられている、そのことに私は生きようっていう生き方を皆さんは与えられたんです。それが皆さんだから、ここに今晩こうして礼拝を共に捧げているということそのものが、もう救われた人の姿です。これが皆さんの救われている印です。もちろんそれは洗礼を受けてとかっていう、そういう話はもちろんありますけれども、 そのことを今晩ここにこうやって礼拝をお捧げしているということに確かめていただいていい。そしてそういうふうに神様の恵みの中に、神様の救いの中に生かされてありますということを知ったときに、そこでじゃあ私たちはどういうふうに生きようかということをね、いうふうに言っても良いと思うんですけども、例えば今晩、まあ、今月の賛美歌として歌っているね、賛美歌486番の歌詞なんていうのは、これはイエス様に救われたものとしてこういうふうに生きたいねっていう ね歌だと思うんですけどね。飢えている人とパンを分かち合おう、ね、愛に押し出されて主の後に続こう、これはこういうふうに生きたいよねって、あるいは悲しみの人と声合わせて歌おうとかね、沈黙する人と共に語り合おうとかね、あと友のない人と隣人になろうなんてね、まあこういう風な、これはイエス様を信じてイエス様の救いにを受け入れたがゆえに、こういう人になりたいっていう思いを与えられるということなんです。で、ここでいつも僕は言うことなんですけども、こうならなきゃいけないじゃないんですよ。こういうふうにありたいとか、こういうふうに生きたいという思いを私たちは与えられるんです。そうありたい、で、できるかできないかっていうのは、まあ、できたら感謝したらいい、でもできなくても、ああできなかったっていうことで受け止めていいと思うんです。これをそうできなきゃいけないって言い出すと、これはややこしい話になる。できなきゃいけないっていう言い方を、これ聖書の言葉なのかな、まあ、教会で聞く言葉で言うと立法主義って言います。こうあらねばならぬ、こうできねばならぬ。さっきから言ってるパウロっていうのはそういう人でした、ね、あらねばならぬに生きたんです。でもそこからイエス様と出会った時に、あ、こういうふうに生きていいんだって、こういうふうにっていうのはイエス様を信じるだけでいいんだっていうことを知らされた時に、後の生き方っていうのは恵みだって知らされたんです。それは自分がこういうふうに生きること許されている、それも神様に与えられた生き方だ、こういうふうなこととして生きていいんだっていう、その恵みとして与えられたことであって、こうあらねばならぬ、こうせねばならぬっていうことからは自由にされるんです。これが教会の伝えている福音の、僕は、まあ、私たちにあってはとても大事なところだと思うんです。今日ね、 今晩聞いたところ、まあそういうふうに言いながら、パウロがこのエルサレムの教会に行ったら、どういうふうに言われたかっていうと、まあパウロについてよからぬ噂があったっていうんです。パウロっていう人は、まあだからその、それまでね、立法主義者でしたから。まさに立法を守り、誰にも恥じることなく、私は立法を守っているって、豪語できるって。そういう人でしたから、だから、そういう立法をこう守って生きた人なんだけども、さっきも言いましたけども、イエス様と出会っちゃった時に、もうそれが一番じゃないって分かった。イエス様を信じるということこそ、人生の中で一番大事なことだし、そして一番喜びだった。それこそが私の人生だったっていうことを知らされたら、立法を守れるか守れないかっていうのは、二番目の話になった。そういうふうな中で、エルサレムの教会、これエルサレムの教会っていうのはユダヤの人の教会ですから、そこでは、だから昔の伝統に生きている人たちがあるわけです。で、そこでね、そこでパウロに対するよからぬ噂っていうのは、このパウロはもう立法なんかどうでもいいって言っている。それはけしからんじゃないかっていう人たちがある。で、そういう噂が立ってんだけどって、だから、そういう人たちの手前、立法を守っている振る舞いをしてください。そういうふうにお願いされたっていう、そういう話なんです。ちょっとね、大雑把に言うと。で、パウロはそれにどう答えたかっていうと、あ、いいですよ、そうします。言われた通りしますって言った。で、これは、パウロが自分の生き方、あり方をねじ曲げたのかっていうとね、そういうことじゃないんです。僕は今お話ししましたように、イエス様に救われたら、後の生き方ってのは何かっていうと、それは神様の恵みとしてであり、もっと言っちゃうと、まあ僕の好きな言い方なんですけど、おまけなんですよ。どう生きるかっていうのは。つまり、まあ、だからといってね、チャランポランでいいんだとかね、何、不道徳なことしていいんだとかって、そんなことを僕は進めるわけではありませんけれども、本当に神様の御言葉に従順に生きたいという人もあるでしょう。でも、自分がそういうふうになかなかできないということを知りながらでも、まあ神様を大事にしたいなっていう生き方をする人もあるでしょう。そこにはね、幅があるんだっていうことなんですよ。まあ僕はチャランポラン代表みたいにちょっとね、擁護したくなっちゃうんですけども、さっき言ったね、その学生時代に本当に礼拝に遅れていくようなものでしたからね。まあだから僕よく言うんですけど、だからお前みたいなやつは牧師にならないとね、こうやって神様から離れちゃうっていうね、そんな風に神様に言われたんじゃないかって僕は自分のことをそんな風に思ったりもするわけですが、まあまあこの言い方もね、神様に不遜だったりするんですけど、つまりね、何を言いたいのかっていうと、皆さんお一人お一人に与えられた神様の姿勢、神様と向かい合う姿勢ってのは、それは神様から与えられた恵みなんです。神様がそういうふうにあなたにそうやって生きたらいいって与えられたところです。で、それは、こうじゃなきゃいけないっていうことじゃないんです。そして、また神様の前に立った時に、あるいはイエス様の救いこそ一番だっていうことを知った時に、それは絶対化しちゃいけないものだってわかります。こうありたいっていう、ある人が言っている。でもこっちの人は、私はこうありたいって言っているっていうことが、時にぶつかることってあるんです。今、このぶつかることの歴史が教会の歴史だったりするんですけどね。ちょっと、それは裏の事情だったりしますけれども。教会の歴史、教会なんでいろいろあるのっていうふうな言い方すれば、それはそうやって主義主張っていうかね、自分が大事にしているところの違いとしてそうやって分かれてきたっていうことがあるんですが、でも、それがダメだって言われてないんです。神様の前では。僕はなんでそういうふうにバラバラになるのかなっていうことを一つ思うのは、その一人一人にやっぱり与えられた生き方っていうのがあるし、一人一人の神様に向かい合い方っていうのは恵みとして与えられているんだということです。だから僕はここで、このエルサレムの教会の人たちが、そのね、かつての律法を引きずってるじゃないか、立法を守らなきゃいけないっていうふうに言われたっていうのは、それは古い生き方をなおね、そのままに保って、イエス様で生きていか、いないじゃないかっていうふうに、最初思ってたんですけども、あ、でもこれエルサレムの人たちにね、あるいはユダヤの人たちに、やっぱりそれまでそういう生き方をしてきちゃったことをね、捨てられないっていうことをそのまんま神様に認めていただいたんだって思うんですよ。だから彼らが、まあ、ユダ、エルサレムの教会の人たちが、あるいはユダヤの 人たちが、さっきね、イエス様で生きるっていうのはプツンと切れるんだって言いましたけど、プツンと切れた後に、でも私たちが生きてきたその、律法をね、神様の旧約聖書の言葉を大事にしていきたい、それもいいよって神様に認められている、それ否定したら、じゃあイエス様だけで生きることができるようになるのか、そんなことないわけですよ。だからね、僕は例えば教会の信仰というふうなことを一つ言ったって、まあ教会にもいろいろある、まあ皆さんの中にだって、いくつもの教会をこう辿ってきた方もあるし、まあずっと同じ教会でということもあるやもしれませんけれども、でもそういうふうな中で、これは僕もそれこそいくつもの教会でこう育ってきました。僕の生まれ育った教会っていうのは、まあこの教会の、雰囲気とはだいぶ違う教会だと思うんですけどもね。そういう教会の中で、ただ言えるのはイエス様で救われているということですよ。だから僕の育った教会っていうのは、伝統的には、まあ、今そうでもないんですけど、伝統的にはまあ、いわゆる日本に入ってきた時の禁酒禁煙節制を重んずるっていうようなね、そういうことを強く打ち出していた教会でした。そしてまた本当に日ごとの祈りっていうことを、熱心に祈れっていうことを教会で教えられる教会でした。僕が育った教会そうでした。でもその後の、ずっと僕が過ごしてきた教会、まあいろいろ学生時代があり、進学校に行った時があり、あるいは僕が牧師になって最初に仕えた教会、そして今の教会っていろいろありますけどね。あるいは途中、教会逃れて別の教会行ってた、そういう教会もありました。いろんな教会をこう、うろうろした中でね。だからそういう中でこうやっぱり教会って違うんだなっていうことを僕は経験しますけれども、でもそういうふうな中に知らされるのは、でもどの教会にあってもイエス様で生きるっていうことを本当に重んじられたし、そしてその教会が大事にしようとしたことは、まあそれはそれで神様にそれ与えられていたことなんだって、受け入れていいんだと思いました。そしてそれ一方で、私たちが逆にね、それに縛られる必要もないんだっていうことなんですよ。それは何でかっていうと、一番にあるのはイエス様に救われるということだからです。イエス様を信じれば救われるということだからです。だから、こうあらねばならぬっていうことを、まあ、私たちはどうしても生き方として、人としてのね、自分の生活の中でだってそうです。こういうふうに生きたいって生き方のモットーっていうのは必ずしも全部聖書から来るわけではありません。自分の生まれ育ってきた環境、自分のこれまでの人生経験の中で、こうありたいっていうね、なんでそんなことを思うのかっていうことをよくよく尋ねていったら、小さい頃おばあちゃんから毎日聞かされていたことだったなんていうことだってあるわけですよ。でもね、それがイエス様に救われて神様っていうふうに言った時に、ああ、これも神様に与えられてるんだ。神様に認められてるんだ。だからそれを守らねばならぬではなくてね、神様の前で自由なものとして受け取っていいんだっていうのが、ああこれかってわかるわけですよ。だから逆にこれまでね、このことを知ると、自分を縛りつけていた、こうせねばならぬっていうところから、一度そこから解かれていいんだっていうことも逆に知らされる。そういうふうな中で改めて神様がこうあっていいっていうふうなことを示してくださるっていうことはいくらだってある。で、実にそれはずっとそうじゃなきゃいけないっていうことでなくて、私たち人間ってのは変わるんですよ。その時々において、その折々において、ね、体調だって変わる、生活環境だって変わる、あるいはね、その仕事の環境だって変わる、そういうことの中で自分が今せねばならぬことが変わったり、そういうふうな中でね、自分が守ろうとしていたことだって変わるってことはある。でもそれがさっきも言いましたけれども、それがね、絶対化しちゃう、それが変えちゃいけないものだ、ねばならぬっていうところに生きようとすると、私はしんどくなるし苦しくなる。でもさっき言いました、まあ、僕の言い方ですけど、それがおまけだって分かったら、あ、おまけなんだっていうことを分かるとね、あ、一番大事なものは何だっけ、あ、そうだ、イエス様に救われていることだって、あとはおまけだって分かったら、あ、それ変えていいんだって分かる、ね、その変えることを私たちは許されている。で、それ変えることを今晩聞いたところではね、パウロは 必ずしもそのエルサレムの教会の人たちが律法で生きるっていうことをね、まあ絶対視してるか強調するっていうことが一番だなんていうふうにはパウロ思って言ってるわけではありません。でもこの人たちがイエス様大事にしてるっていうのはパウロは分かるわけですよ。そしてこの人たちと喜んでいきたいっていうことを分かるわけですよ。だからここでねパウロはその人たちに、ああいいですよっていうふうに彼らこのエルサレムの教会の人たちが求めたことを、ああそうかっていうことを受け入れるっていうことまでしたんだということです。だから大事なのはやっぱり一緒にイエス様で生きるっていうことができるかっていうことなんですよ。私たちがね、まあ、教会の、まあ、こうした交わり、まあ、礼拝を捧げる、一緒にする交わりっていうことを言うときに、やっぱり一緒にイエス様で生きていくためには、どうしたらいいかということを、から始まったらいいかなって。そうすると、自分がねばならないと思ってたことが、実はねばならないではなかったっていうこともそこにね、見えてきて、私たちが教会にあってねばならないをもし語るとするなら何か。それはイエス様で救われている、その喜びを共にするということを、まあ、これはねばならないって言いたいかな、言いたいかなってのは僕の思いになっちゃいますけどね。やっぱ神様がね、神様が本当に私たちをイエス様で救ってくださっている、そのイエス様信じればいいんだ、それ以外のものを持ち込まないっていうところにねばならないを言いたいかな、それ以外のことを絶対にしてはいけませんっていうところではしてはならない、ねばならないを言いたいけれども、でもまさに他のことについてはね、本当にむしろ神様から与えられた恵み、私はこうしていきたいんですっていうその生き方でよろしいのではないか、そしてそういう生き方をお互いね共にしていくということの中に教会の豊かさ、神様の前にある恵みの広がり、ああこれでいいんだっていうことを知らされていく自由が与えられるかな、そんなことを、まあ、この今晩聞いた御言葉の中に受け取りました。お祈りをします。神様、あなたが与えてくださったこの体の生活の中で、あなたに救われたからこそ、イエス様の救いの中に入れられたからこそ、このように生きたいという憧れと願いと私たちは与えられるのです。神様、あなたが与えてくださったものです。そうであるからこそ大事にしたいと思いますけれども、でもそれはあなたが恵みとして与えてくださったものですから、そこに縛られるものではないことを今覚えています。私たちが本当に大事にすべきは、この私たちがイエス様で救われている、イエス様の救いさえ信じればそこに私たちの命がある、その歩みをこそ私たちは第一とすることです。その他のものは本当に神様、あなたが恵みのうちに与えてくださったということをこそ私たち大事にすることができますように、あるいはそのような中で本当に神様、あなたの恵みに生きるものとして愛を大切にし、隣人に仕えていくことを喜びとすることができますように、どうぞあなたがお導きください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。